基本方針の重要ポイント。1、自立して避難しましょう。水害からの逃げ遅れゼロを実現するためには、適切な避難行動を取る必要があります。しかし、避難にかかる時間や避難場所までの経路など、準備や気をつけるべきことは人によって異なります。そのため、自分の家族構成や生活環境に合った自分の逃げ方を考えることが大切になります。自立して避難するために、普段から避難行動計画、マイタイムラインを考えておくことや、物資の準備をしておくことが大切です。また、防災情報や気象情報を得る手段についても考えておきましょう。避難の際には、水や食料など必要な物資を持っていきましょう。特に常備薬は忘れずにお持ちください。2、災害を知りましょう。荒川が氾濫すると、地区によっては5メートル以上もの高さまで浸水し、2週間以上もの間、水が引かないことが想定されます。さらに、荒川が氾濫する規模の水害が起きる場合、中小河川、石神井川、新河岸川などの氾濫や土砂災害などの様々な災害が荒川氾濫より先に発生する可能性があります。荒川氾濫からの避難はこれらの災害の発生も考慮する必要があります。このような災害に関する知識を日頃から身につけ、避難行動を計画しましょう。3、自宅にとどまらず、できるだけ遠くの高台に逃げましょう。荒川が氾濫すると、およそ20万人もの人々が暮らす地域が浸水することが想定されます。浸水の恐れのある低地にいる場合は、親族宅や知人宅など避難先を探し、できるだけ遠くの高台へと避難してください。マンションなどの上階への避難は危険です。大規模水害時は2週間以上も水が引かず、救助がすぐに来られない場合もあります。ライフラインが停止し、食料などがないといった中で、長期間の生活を強いられる可能性があります。高台へと移動する時間的な余裕がないとき以外は、上階への避難は行わないようにしましょう。避難情報は、高齢者や要配慮者など、避難に時間がかかる区民を考慮して、早めに発令します。最も推奨する避難先、雨や風が強くなる前に、できるだけ遠くの高台、北区の外へと避難する。北区にとどまらず、西の高台に避難する。次に推奨する避難先、北区内の高台にある避難場所に避難する。やむを得ない場合のみ実施、高台へ移動する時間的な余裕がない場合に限り、堅牢で高い建物、コンクリート、重量鉄骨造りなどの上階に避難する。ただし、堅牢でない建物の上階への避難は絶対にやめてください。建物に取り残されると、外は水、家から出られない。テレビもエアコンもつかない。ラジオの電池も切れてしまった。今どういう状況なのか全然わからないわ。電話も携帯も通じない。どうしよう。備蓄食料がもうない。電気ポットも使えない。カップ麺すら作れない。水が出ない。洗濯、料理、風呂、トイレもダメ。エレベーターも動かない。冷蔵庫の電気が切れて中が腐ってる。ゴミも溜まって臭い。困った。簡易トイレがいっぱいだ。赤ちゃんをあやす父親。よしよし、今は熱を出しても医者に行けないぞ。暑いし腹減った。こうなる前に高台に避難しましょう。4、本当に必要な人のために車避難は避けましょう。過去の水害では、雨風が強くなった時や台風が接近した時に、自動車で一斉に高台へ避難したため、大きな交通渋滞が発生しました。交通渋滞が発生すると、緊急車両や自動車がなければ避難が困難な方の通行の妨げとなります。 さらに区内の高台に自動車で避難すると駐車スペースが不足する問題も発生します。このような事態を防ぐため、可能な限り徒歩または公共交通機関を使用して避難しましょう。やむを得ず自動車で避難する場合は、避難準備・高齢者等避難開始情報の発令より前に区外へ広域避難しましょう。5、誰一人取り残されないようにするために、周囲の人に手を差し伸べましょう。差し伸べてもらえるようにしましょう。浸水が想定される地域に誰一人取り残されないようにするための第一歩として、まずは自力や家族の手助けだけでは避難することが難しい人がいることを知りましょう。自力で避難することができる人は自主的に広域へと避難しましょう。その時、周りに避難できずに困っている人がいないかを気遣い、可能な限り避難に協力しましょう。また、自力での避難が困難な人は、いざという時に助け合えるように、日頃から隣近所とのコミュニケーションをとっておきましょう。自助、自分の身は自分で守る。共助、自分たちの町は自分たちで守る。公助、帰宅が自助・共助で解決できない問題にあたる。以上です。